マタイの福音書4章12節から25節の御言葉を私についてきなさいという題で、解き明かします。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれましたが、故郷のナザレではなくガリラヤ湖の湖畔カペナウムというところに来て住まわれました。これらの一つ一つにマタイは旧約聖書の預言の成就を見て取り、このイエス様こそ預言されたメシア、キリストであるということをここに証ししています。ゼブルンの地、ナフタリの地という名前は、紀元前の1200年頃、エジプトを出てきたイスラエルがこのパレスチナに定住していったわけですけども、その時に12部族の中の2つ、ゼブルン族、そしてナフタリ族がこの辺りに住んだという、その種族部族の名前に源を持つ地域の名前でありました。次、異邦人のガリラヤという名前は、これまた歴史に根ざすことでありますけども、紀元前の700年頃、南北に分かれていたイスラエルの北のイスラエル王国、これがさらに北のメソポタミアから来たアッシリア帝国に滅ぼされ、多くの民が連れ去られてしまった。そしてその後にアッシリアの政策でいろいろな国から異邦人たちをここに連れてきて住まわせた、定住させた、その歴史があるもんですから、このガリラヤの地域のユダヤ人たちは異邦人と混血する、あるいは宗教的にも外から持ち込まれたいろいろな偶像礼拝やいろんな宗教が混ざってしまっている。そのことをユダヤ人たちが後ずっとこう揶揄して軽蔑して、異邦人のガリラヤという名前をつけてしまった。その軽蔑を込めた呼び名であると言われています。これらの歴史を背景に、人々は暗闇の中で神の救いの光を、その訪れをずっと待ち望んでいました。しかし旧約聖書に予言された神の救いの計画は、人の行いのいかんに関わらずに神様が進めておられました。そしてその結果、いよいよメシアが現れ、神様の救いの時が来たのですね。16節にある、暗闇の中に住んでいた民に光が照った。この時ユダヤ人は異邦のローマ帝国の支配下にあって、神の民としての誇りを踏みにじられていました。しかしそこに神様自ら救いの道を開いて、救い主イエス・キリストをお使わしになられた。そのイエス・キリストがこの日ガリラヤに現れたわけです。イザヤの預言から700年以上が経っていましたが、神様の真実は救い主イエス・キリストを約束に従ってお送りくださったんです。17節は、この時からイエス様の宣教が始まりました。闇の中に住んでいる人々に、悔い改めなさい、天の国が近づいたからと呼びかけられたんです。そしてガリラヤ湖畔で漁師の若者たちに出会いました。彼らは漁師の仕事を岸辺の船の中でやっていました。彼らとは実は初対面ではなくて、バプテスマのヨハネのところで一度会っていたことがヨハネの福音書に書かれています。ヨハネに、世の罪を取り除く神の子羊と紹介されたその時、彼らは心の中に新しい時代、神様の救いが現れ、夜明けの予感、そしてこの時代形式化していたユダヤ教とは異なる誠の神様の救いを告げる、その神様から使わされた人であるという印象を受けていたと思われます。イエス様はその後、 アラノでサタンの試みを受けていました。そしてここガリラヤで久しぶりの再会でありましたが、彼らの心には初対面の時以来の心に燃えるものがあったのかもしれません。イエス様の招きに彼らはすぐに網を捨てて従ったのです。このすぐにということは大切です。彼らは漁師であったけれども、船や家族を後に残して献身してイエス様に従っていきました。いろんな事情を考えて迷い始めるとキリがありません。神様の招きにはすぐに従うものでありたいと思います。イエス様は、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われました。彼らは漁師でしたけれども、魚よりもはるかに大切な尊い存在である人間を取る漁師、それはどういう意味でしょうか。魚を取って食べるんではなくて、人を取って食うのではありません。反対に、神様の御心に従って人を神様の国へと誘う、救う尊い仕事であります。また、ゼベダイの子ヤコブとヨハネも同様、仕事に励んでいる最中にイエス様はお呼びになりました。彼らも船も父も残してイエス様に従いました。こうして彼らはイエスの弟子として共に歩み始めますが、後には彼ら弟子たちによってイエス様の救いがユダヤ中に、そして世界中に伝えられていったのであります。イエス様はガリラヤをめぐって御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病を癒されました。主は私たち一人一人にも弟子として従うように呼びかけておられます。私たちが自分を捧げて従うならば、主にあって大きく実を結ぶものとしていただくことができます。献身という言葉は、伝道者になるということだけを指しているのではありません。神様の御心に従って生きるすべてのキリスト者の生き方、それが献身ということであります。ローマ人へのお手紙の12章1節にありますので、ご覧ください。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です、と書いてあります。耳を澄まして、私についてきなさいと呼んでおられる主の御声を聞き従いましょう。